FM ジャングル。立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
さあ、立てる前に知っておくといい話。
はい、
今日も太田社長をお迎えしております。こんにちは。
こんにちは。もつさん、今なんかタイトルなんか、
タイトル長い、
省きましたよね。
いや、立てた後に分かった。
わあ、そうです。
立てる前に知っておくといい話ということでございまして。はい。
正解でございます。
もう始まって、もうかなり経つのに、なかなか覚えられない。
タイトルがね。
私はね、建前とかね。
ああ、建前、ね。
建前って、略して、スタッフ間では。建前、ちょっと収録してくるわ、とか。
ああ、なるほどね。
そう言ってますんで、正確な、
建前にしましょうか。
本音と建前いろいろありますけど、
はい、
はい、ありがとうございます。さあ、7月になりまして、ね、夏、開放的なシーズン、そしてまた海のシーズンですけれども、はい、なんかこうちょっとお見受けするとシュッとしました。
そうですね、よくぞ気づいてもらいました、
うん、なんかシュッとしてますね。
そうですね、やっぱり夏場に向けてですね、はい、やっぱりこう海に行かないといけないんじゃないですか、
は
い、ある程度やっぱり絞らないといけないなっていうことで、いろいろなことを試してですね。
ああ、そうですか、うん、
私ピークはですね、はい、恥ずかしながら何年前でしょうね、うん、6、7年もっと前かな、はい、ぐらいは85キロぐらいあったんですよ。マックス85キロ。
あ、そう、
うん、もうムチムチやったんですね。
85だ、ちょっと顔変わってきますね。
顔変わってましたね。この間家でいろんなこう荷物を片付けてるとですね、昔のこう、うん、ズボンとか出てきたわけです。
あ、
めちゃめちゃでかいですね。
あ、そう、
うん、もうとりあえず、まあ、健康にも悪いということと、うん、それからまあやっぱり痩せなきゃいけないなっていうことで、85からまあ75ぐらいまで第一段階、はい、でこう痩せまして、うんうん、でその次が75から今でだいたい67ですからね。ベストが多分63ぐらいなんですよ。
あ、うん、あ、私もそうですよ、63です。
それぐらいまでですね、ちょっと頑張ろうかなと思って、うん、今もちょいちょい運動したりとかですね、
うんうん、
食べ物ですね、お酒とかでもビールばっかり飲んでたんですけど、はい、ビールやめまして、うん、まあ、ハイボールもしくは焼酎ですね、
うん、ああ、そうですか。やっぱりそれお酒でも違ってくる
ですね、
みたいですか。
あとお酒飲むとき食べなくなりましたね。
ああ、あまり、あ、ついつい食べちゃいますけどね、
うん、あんまり食べなくなりました。
あ、なんか食事制限するとこうね、やっぱりこうストレスが溜まっちゃいそうなんですけど、食べたいもん食べたいじゃないですか。甘いものも食べたいし、ま
あ、そうですね。
でもそこを抑えたんです
か。そこをですね、やっぱりこう抑えようと、うん、目標ですよね、はい、やっぱり63まで頑張ろうかなっていう、そこの固い決意、
決意が、
はい、
あ、そうですか。これちょうど収録がね、お昼過ぎなんですけども、はい、私はまだお昼食べてないんで、
はい、
もう食べたい食べたいと思ってるんですけど、なんか召し上がりました。
ですね、今日ですね、ラーメン、食べましたね。
ラーメン食べた。
ラーメン
はいいの？いいよね。
まあ、炭水化物なんですけどね、まあ、352
ね、352、
朝3、
朝3、
あ、で3割で、はい、昼に5割。あ、
昼に5いっちゃいますか。
はい、はい、で夜は2でいます。
あ、夜でも夜5いっちゃいますよね。
私そうですね、痩せようと思う前はですね、もう5、5、7、8ぐらいですから足したら20ですか。
ね、あ、そうか、そう考えたら、あ、本当だ、
うん、で、やっぱり皆さん一度ですね、もし痩せたいなって思われる方が、もしリスナーの方でいらっしゃいましたら、一回ですね、ちょっと高級な体重計で、うん、基礎代謝量、だいたいもう普通に寝て普通に起きてっていう普通の生活するだけで、だいたい基礎のですね、カロリー消費がどれぐらいあるのかっていうのがこう測れるんですよね。それが、まあ、1600だったり1700キロカロリーだったりとかってあるみたいなんですけど、
うん、
それ以上食べちゃうと結局太っちゃうと。
そうか。
だからそのカロリー以下に抑える、うんうん、それを知るっていうだけでもですね、やっぱりちょっと一つの目安、
うん、そうですよね。
カツ丼食べて1100とかありますからね。一発アウトに近い、一発アウトとは言えないですからね、
うん、そうですか。
だからその分、ね、ちょっと運動したりだとかっていうことをしないといけなくなるんだなっていうことを意識するだけでも、やっぱちょっと変わってくるっ と思うんですよね。
すごいな。この番組は、立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話なんですけど、これはもう、脱ぐ前に分かった、脱いだ後に、脱いだ。
痩せておくといい話ですね。
あ、そっか、痩せておくといい話になっちゃってますけど、うん、すごいな。うん。まあ、じゃあ、本題に戻っていいですか。
はい、
はい、本題に。この間チラシ見ましたけども、はい。はい、なんか新しいこともされているということで。
そうですね。今までですね、やっぱり新築住宅についてもですね、はい、やっぱこれからも性能がまず大事だと。2020年に向けてですね、うん、まあ、2020年以降も30年に向けて、どんどんどんどん住宅の新築の住宅については、はい、いろんなですね、この住宅の性能がですね、うん、どんどんどんどん高くなっていくと、はい、求められる住宅の性能というのは高くなっていくよっていうお話をずっとこうさせていただきました、うん、
はい、
で余談なんですけど、中国が建てるですね、住宅の性能っていうのを、もう日本の性能を抜かれちゃったんですね。うん、中国で建てる性能の方が、うん、求められている住宅の性能の方が、はい、実はですね、うん、日本より高くなっちゃったんですね。
あ、そうなんですか。
うん、ですから、まあ、日本って、まあ、先進国の仲間入りっていう形で先進国にね、大体分類されると思うんですけども、ことその住宅においてのその断熱だとか、そういったエコな部分については、はい、もうはっきり言っても後進国ですね。もう本当にこれ前もお話ししたかもしれないんですけども、はい、もう本当にですね、断熱の性能といったら非常に低い、うん、でそうなるとどうなるかって言いますと、結局、この間もですね、
はい、
新聞に最近よく出ますね、冬場になってきましたら出ると思います、うん、はい、去年の2月にも出てましたね、こう入浴中の休止、はい、1万7000人とか、
まあ、よくね、身近でも聞きますよね、うん、寒い冬に。
そうですね、うんうん、ですからもうそういった65歳以上の、死亡者がですね、
はい、
こう入浴中の休止が1万7000人とかで、入浴中のね、入浴死を予防するときにもこうシャワーをですね、お風呂の中にこうパーッとこうして温度を上げてから入りましょうとか、うん、まあ、そういったのをですね、いろいろと厚労省がですね、うん、実態把握へ向かったりだとかという形でされてますけども、はい、うん、私たちがですね、今度こう皆さんのフォローとしてやっていきたいなと思っているのは、
はい、
リフォームなんですけども、うん、はい、今までのリフォームっていうとですね、こう断熱改修っていう言葉よりかは、はい、どちらかというと水回りをきれいにしたい、が段差をなくしたい、
はい、
うん、とかですね、オール電化、ガスからオール電化にしたい、ね、そういう部分的なもののリフォームがメイン、うんうん、
はい、
今もまだそうですわ、
うん
うん、でもそうではなくて、やっぱりですね、温熱環境、はい、生活のしやすさ、例えばですね、この辺の家の方もそうだと思うんですけども、皆さん海外とかね、欧米の人とか、になってくると、家をですね、ライフステージによってこう住み替えていくっていうことをしていくんですよ。ですから一回建てた家に一生住む、日本の場合だと一回家を建ててしまったらそこに大体一生住んでいきますよね、はい、うん、でもそういったあの海外はどうかって言いますと、そうではなくて、ライフステージって節目節目があるんです。例えば結婚してお二人の時はアパートマンションです、
はい、
で今度子供が生まれたら一軒家建てる、
あ、
で子供さんたちが出ていったらまた二人だけで住めるような、うん、また、例えば持ち家とか、うん、面積のちっちゃいところに引っ越すとかっていう形でこう、まあ、宿借りのような感じで、
あ、
こうライフステージによってこう点々とこうしていくっていうのが結構習慣にあるわけでしょう、はい、ですから家のですね、例えば購入した時よりもメンテナンスしてちゃんと維持していけば住宅の価値が逆に上がるとか、うん、っていうこともざらにあるんですよね、
うん、
ただ日本においてはですね、それができないんですね、うん、なぜかというと、これも建ててしまったらその時点で家の資産価値っていうと、まあ、約半分ぐらいになってしまう。でどんどんどんどんこう値下がりして、もう15年も20年も持ってきたら、もう家の売買する時なんかも土地だけの値段、建物はもうほとんどゼロに等しいみたいな。だから住み続けないとダメなんですよ、
はい、
売れない、
うん、
だからその増築をしたりだとかっていう形の減築をしたりだとかっていうことがあると思うんですけども、はい、子供さんたちがですね、出られたご家庭って言いますと、はい、大体お父さんお母さん、うちも、まあ、私もですね、
うん、
まあ、広島、出身は広島なんですけども、おっしゃって
まし
たね、はい、うん、広島から出てきて、もう田島に住んで、もう16年になるわけですけども、
う
ん、もう田島人なんですね、立派なね、
はい。
で、そういった形なんですけども、例えばそういった形で子供さんが出られてる。
うん、
で、お父さんお母さんがこう住んでる家っていうのは、じゃあ、 ほとんどですね、昔の家とかだったら 5LDK とか、まあ、たくさん部屋がこうあるじゃないですか。でも、じゃあ今現在、夫婦2人で使ってる部屋っていうと、ほとんどですね、LDK、リビング、ダイニング、はい、その LDK と寝室、はい、あと水回り、だいたいそれぐらいじゃないですかね。
うん、そうなりますかね。
あとの部屋っていうのは、もう何度っていうか、もうその荷物置き場になってるケースが多いと思うんですよ。で、私たちの新しい提案っていうのは、じゃあその住んでるリビング、
はい、
うん、それから、まあ、寝室、うん、それから水回り、
はい、
これらをその主に生活されるところだけの温熱環境、断熱性能を上げましょうと、
はい、
うん、でそうすることで先ほど、ね、お話をしましたけど、その入浴中、うんうん、その部屋間の温度差、はい、温度のバリアフリー化ですね、うん、
あ、温度、
温度変化、部屋間同士 の, その、温度の差っていうのをなくすことで入浴中のですね、脂肪だとか、うん、はい、そういった入浴中 の, その温度変化によって心筋梗塞とか、そのヒートショックですね、
はい、
うん、そういった形になりにくいような空間作りをすると、うんうん、でそれがですね、あの基本的には、非破壊で壊さないと、
はい、うんうん、
住宅をボンボンボン壊してするんではなくて、結構リフォームってそれストレスなんですよね、もう家の中でガチャガチャ、知らない人が来てガチャガチャガチャ出してるっていうのは結構ストレスだと思いますが、うん、あまりその壊さない、非破壊な状態で断熱回収ができる、はい、うん、でそういったところで、あとはですね、暖かい部屋でこう、
はい、
住んでリフォームしていくっていう形のものをですね、うん、あの新しく、していこうという形で、はい、チラシだとかね、そういった形のことをこう、まあ、セミナーもですね、定期的にしていきますけども、そういった活動をですね、はい、最近させていただいているっていう状態ですね。
うん、ああ、そうですか。はい、ね、まあ、入浴中にそういう事故に遭うっていうお話もありましたけど、あの冬なんかだとあったかいお布団から出て、あのトイレに行くじゃないですか、はいはいはい、トイレも寒いですもんね、もう廊下が寒い、ね、トイレがさらに寒い、
そうです、大体その冬場とかになりましたら、こう寝具、寝てる時のですね、うん、寝具の中大体30度前後ぐらいこうあるわけですね、うん、でそれからパッとこう寝具をこう脱いでベッドからこう立ってっていう状態で、室温が例えば10度とかだったりすると、う
ん、あ、室温も寒いもんね、
それでも寝具の中30度から今度室内が10度とかになっていったら、これでもう20度の差ですよね、はい、で大体20度ぐらいの差が一気にバッとこう来ると心臓に負担がかかるっていう形になってくるので、うん、まあ、そういう状態でもですね、やっぱり布団から出にくいだとか、
うんうん、
でもね、昔のこの段階線、うちの、まあ、親もそうなんですけども、はい、寒さ暑さに強いんです、我慢強いんです、
あ、我慢強い、そういう、うん、もう我慢できるような体質になってきてるんですかね、
いや、もう昔の人は本当にすごいですね、昔の元さんとかの親御さんとか、はい、そうじゃなかったですか、なんかいろんなものを自分でこうちょっとした日曜大工とかなんかするの全部、
う
ん、自分でされてたんですけど、今の若いお父さんお母さん、お母さんお父さんって方あんまりしないですよね、だからそういうのがこうやっぱ時代とともにこうそれぐらいの年代から見ると、私たちはもう多分ね、宇宙人に見られてるかもしれないですけども、私たちから見てもっと若い世代になっていたら、あのメールとかね、なんかいろんなことこうなんだかんだってしてますけど、僕らからしてみてもやっぱりちょっと逆にちょっと宇宙人かな、どんどんどんどんこう
どんどんね、
若い世代になってきたらやっぱ時代ともにね、いろいろこう変わってくると思うんですけども、まあその暑さ寒さっていうのをね、我慢して生活するっていうのではなくて、そのまあそれがですね、その断熱回収が、まあ、LDK と水回りの回収と、うん、あと寝室の温熱環境をですね、変えて、まあ、基本パックがまあ大体まあ500万ぐらいからできるというような形のものも用意してますので、
はい、
だからそういった形でですね、一度またセミナーとかにもね、うん、聞きに来ていただけたらなというふうに思いますね、
はい、またセミナーの情報などは FM ジャムにご紹介しますが、ホームページでもご覧になるということで、
はい、ホームページもですね、はい、定期的にこうセミナー情報という形で、
はい、
まあ豊岡の IT ですね、うんうん、このスタジオがある IT でさせていただいたりだとか、前回はですね、和田山のジュピターホールの方でさせていただいたりだとかっていう形でしましたけども、まあ、そういった形のことをですね、どんどんどんどんこう定期的に、情報を発信していけたらなというふうに思っております、
はい、はい、ぜひまたチェックしてください、はい、ということで今日も建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。太田社長どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。